愛和証券オフィス投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8976、大和証券オフィス投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は大和リアルエステートアセットマネジメント株式会社投資運用本部部長の安住健太郎さん、聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでお送りします。この番組は5月23日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード8976、大和証券オフィス投資法人 IR セミナーを進めてまいります。お話は大和証券オフィス投資法人投資運用本部部長の安住健太郎さんです。大きな拍手でお迎えください。聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんです。よろしくお願いいたします。
それではですね、これより大和証券オフィス投資法人さんのプレゼンテーションをお願いいたします。こちら非常に上場されたのが古いですよね。そして御社が2005年でしたね、はい、確かね。そして2009年からですか、御社の方の運用となられてたと思います。はい、ポイントがいくつかあると思います。なぜ都心オフィスなのか、なぜ B クラスのオフィスなのかというところもあると思いますので、そういったところを順序的にですねご説明いただければと思いますので。
はい、承知いたしました。先にちょっとご挨拶させていただければと思います。私大和リアルエステートアセットマネジメントの安住と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、今、井上さんの方から、このリートの特徴って何でしょうというふうにいただきましたので、ご説明の方させていただければと思うんですけど、名前の通り大和証券オフィス投資法人という名前の通りですね、オフィス 100% のリートでございます。その中でもこの左側のグラフのところにドーナツグラフですねのところで、B クラス、いわゆる中小企業のテナントさんが入居されているところなんですけど、この B クラスにかなりウェイトを置いております。 73% 近くですね置いております。日本の事業会社さんが、統計の取り方にもよるらしいんですけど、270万から500万ほど企業があるというふうに言われておりまして、そのうちの 99% がいわゆる中小企業さんというところでいきますと、我々のオフィスの中でもですね、たくさんのテナントさんの候補がいるのが B クラスなので、そういった中小規模の物件にかなり傾斜した形でポートフォリオ、そうですね、リートの中身をそっちにシフトさせていただいているというところが1点目です。はい。で、真ん中のところが東京主要5区のところにやはりかなり比率を高めに持っているというところでございます。いわゆる千代田区、中央区、港区、西の方だと新宿区と渋谷区ですね。我々もやはり渋谷は欠かすことができないエリアの一つだと思っておりまして、その渋谷も含めた主要5区で8割強のウェイトを占めています。これはやっぱりどうしてもその空室率が徐々に今下がっていく傾向にありまして、賃料は逆に上げやすい環境になっているのが、やはり始まるのが東京の中でもこのど真ん中というかですね、一番こう重点的に我々ターゲットしているこの真ん中のところになりますので、そこに一番物件を持っておけばですね、マーケットが今度は悪くなっていく時も徐々に今度は地方から空室率がどんどん目立っていって、で賃料交渉は難しくなっていくので、むしろ減賃、賃料の減額になっていくと。でもなかなかそういった意味では東京のど真ん中というのは耐えうるというかですね、そのマーケットのこのサイクルの中を一番こう長く、テナントさんからの賃料というのを享受できるという意味で、この真ん中のところ5区に特化しているというところでございます。
これちょっと質問を挟む形になっちゃいますけども、A クラスビル、 B クラスビルってありますよね、はい、これコロナ禍で、はい、在宅勤務になった時に結構ですね、大きい企業でも本社ってもっと持ってる必要あるのとか、はい、A クラスビルのところで若干空室率が高くなる そういった傾向あったと思うんですね、はい、もちろんコロナ禍を経て今また変わったと思うんですが、コロナ禍の時って A クラスビル B クラスビルってどういうなんか差があったとか。
そうですね、あの A クラスはどちらかというと大企業、上場企業の方々が、入居されているケースが多いので、そういった方々ほど確かあの2020年から2023年の3年半コロナがあった中で、一番大きな企業でいうと東芝さんなんかは自分たちの借りている面積を半分に減らすと、その代わり在宅を導入すると大きなこう方針を掲げられたと思うんですけど、やはり大企業さんは貸し床を減らすっていう傾向が大きかったと思います。で、中小企業さんはですね、もともと渋谷の話だけに限らないんですけど、テナントさんがその IT だったりソフトウェア関係だったりする方々っていうのは毎日会社に通っているわけではないので、それほど在宅勤務ももともと併用されている方々だったので、大きな影響は貸し床を減らすっていうのはあったんですけど、 A クラスのいわゆる大企業のテナントさんに比べるとそれほど返されなかったのかなというふうに感じました。
これ A クラスビルと B クラスビルだと契約の継続率って言いますか、ターンオーバーが高いのか、それともちゃんと契約が継続していく、どっちが高いのかとか、そういうところってあります？
これは A クラス、B クラスという分類よりは、どちらかというと、テナントさんの業種によるところの方が大きいかもしれないなと思います。はいはい、A クラスでも B クラスでも、業績が良いところであれば、賃料はもちろん問題なく払えますし、賃料増額のお話をさせていただいても、まあ、受け入れられる賃料負担力がそこそこ高いと思われます。なので、今で言うと、そうですね、IT 関係の会社、ソフトウェア、そうですね、スマホのゲームを作成されるような会社さん、または今、人不足っていうところもありますので、人材派遣会社、ヘッドハンティング会社、こういったところは非常に業績が好調なので、むしろ増賃にも非常に頼る、そういった業種かなというところで、それが大きければ A クラスに入っておられますし、スタートアップとか中小企業であれば B クラスなのかなと、そんな感じがいたします。4ページ目のところはですね、私どもが今持っている物件全部で58物件あるんですけど、左側の地図がまさに先ほど申し上げました主要5区に7割超持っとるんですが、こちらの物件の中でですね、ちょっと右上の方に赤い枠で囲っている物件が2つ所在しています。千代田区と中央区に1個ずつあるんですけど、我々親会社は大和証券で、実は証券会社なのでデベロッパー機能、不動産の開発機能っていうのはないんですが、我々自身がですね、リートの中で土地を仕込んで、上物建物の方はですね、外部のそういった不動産デベロッパーさんに頼んで作ってもらうということをリート内開発という形でさせていただいた形です。自分たちでやるので、リスクが若干抱えることにはなるんですけど、その分安く買えるということで、リート内開発も含めて取得の方は継続してさせていただいているというところです。ここは まさにもう皆さん渋谷聞き飽きたよっておっしゃるかもしれないんですけど、渋谷で 36%、 新宿で 6.7% と、今東京の23区または主要5区の西側ですねのところは、テナントさんが先ほどちらっと申し上げました IT とかソフトウェア関係、ゲームを開発するような会社さん、人材派遣会社さん、そういったところが米国のシリコンバレー、今だとシアトルですかね、のような場所のように結構集まりやすい地域になっています。で、それによって需要が非常に高まっている割には、渋谷というのはあまりオフィス村ではないんですね。今はそうですね、渋谷の桜タワーとかヒカリエとかマークシティとかありますけど、それ以外は本当に小ぶりのオフィスビルしかありませんので、そういった意味では供給が非常に少なく、そういった中で需要が多いので賃料が上げやすいっていうところにおいては3分の1ほど渋谷で持っているということは我々強みかなと、賃料が非常に上げやすいというところが強みかなというふうに思っております。さっきの2つのリートさんでも分配金の方向性というのをお示しされていたので、こちらでも私ともお示ししたいんですが、いわゆる内部成長、 賃料の賃貸事業収入のところをベースにですね、このグラフで言うと青い棒グラフの部分が内部成長でしっかりと作っている数字でございます。今走っている2026年5月期というのが真ん中にある棒グラフなんですけど、6810円というところを作っておりまして、でそこにですね、黄色い部分がその前の期からもあるんですが、物件の売却というのを継続してさせていただいています。で、買うのが難しいというふうにさっき申し上げたんですけど、売却した場合の売却益というのは相応に今出せる状況になっております。で、それをですね、一部は内部留保という形で、まあ、貯金のような形でリートの中にリザーブさせていただくことはあるんですが、ほとんど株主の皆さん、投資主の皆様に還元するという形で、この黄色い部分がさらに上乗せになっている格好になっています。本来は7000円という数字を、予算上計上しておりまして、2026年11月期以降は70円ずつ上げていくというふうに考えておるんですが、まあ、内部成長と毎場によっては先ほどの内部留保の取り崩しなどで、この7000円プラス70円ずつっていうのは毎期毎期守っていこうと思ってるんですが、物件の入れ替えというのを今後も継続していく予定ですので、この黄色のボーナス部分みたいなプラスアルファが今後も、毎期毎期、出てくるということも想定されるのかなと思っております。
さて、こちらのところを見させていただきますと、今のお話で売却益を還元されてきた、そしてこれからのところについては、そうでなく7000円のところをベースに70円ずつこうやってそこの部分を上げていきますよという話なんですが、はい、一方でこの EPU コアの利益目標ですね、こちらにつきましては当然その不動産の売却益を除く当期純利益の部分、はい、ここについても上げていきますよということですね、
は
い、
その通りです。
この両方を可能にする、特にこの EPU を可能にしている部分というのはどういった、まあ、目論みといいますか、はい、そういったことなんでしょうか、
ね、もうまさに今インフレの流れでですね、テナントさんと交渉させていただいて賃料の増額というのが、既存のテナントさんの賃料更新もそうですし、テナントさんが出ていって次のテナントさんを迎え入れる際の賃料増額、両方とも非常に強く出せておりますので、そこが大きな原資となるこのブルーの部分の内部成長につながると考えてます。
もし売却があった場合というのはここに売却益が乗るっていう、
はい、物件の入れ替えに伴う売却益が黄色い部分でプラスアルファ、これは毎期毎期必ずやれるとは相手があることですの で、確実にできますよとは言い切れないもののですね、基本的にはやっぱりこうやって半年ごとに決算を迎えるたびに物件は半年ずつ古びていきますので、はい、どこかで入れ替えをして我々ともが運用させていただいているこの中身ポートフォリオのですね、築年数を改善するためにも入れ替えをやっていくので、一定程度売却益というのは、毎期じゃないかもしれませんけど、乗ってくるというふうに考えています。
なるほど。もしそれがなかったとしても7000をベースに70円ずつ上げていって来年2027年11月期については7200等円を DPU の下限としたいと、はい、
その通りです、
いうふうに考えられているということですね、
はい、もし仮に足りなかったとしてもですね、うん、内部留保を35億ほどちょっとここには書いてないんですけど、はい、手元にありますので、
はい、
例えばこの2027年の11月期でいうと、うん、いわゆる EPU と呼ばれる内部成長部分ですね、はい、7130円と7210円の下限との差分が80円です、
はい、
で今発行済みが93万4000口ぐらいありますので、うん、おそらく35億を毎期毎期このたらずまいを使おうとしても2行46期、はい、23年間は、
はい、46期
46期分って、私はもうこの会社に存在してないかもしれないんですけど、23年間は向こうこの差分は作れますので、
なるほど、
まあ、この加減に関してはきちんと守れるだろうと思います。
なるほど、はい、このやっぱり内部留保、内部留保やっぱり先ほどもお話ありましたけど、こういった形で使えるときに、
その通りです、何かあった時の転ばぬ先の杖のリザーブですね、
うん、はいはい、でこの下のところですね、
はい、
基準金利上昇、
はい、
現時点今後の方向性、そして内部成長とあります、
はい、
でこの基準金利上昇の下に数字があって、はい、また内部成長下に数字がある、これは、はい、鍵だと思いますがお話しください。
はい、はい、これはですね、何を申し上げたいかと申しますと、左側のグレーの箱の中の基準金利が10ベーシス上がったらという前提を一つ置かさせていただいているんですが、日銀植田総裁が 昨年の12月に基準金利、まあ、金融政策の一環でですね、金利を上げましたと、25ベーシス上げられましたと。で、その際に今後半年ごとに25ベーシス上げていくかもしれませんというようなことをおっしゃっています。ですので私ども毎期毎期ですね、25ベーシスほど金利が上がる可能性があるということを考えておりまして、10ベーシスだと54円程度分配金に対してマイナス影響がありますよと。で、これ2.5倍、25ベーシスにすると135円ぐらいになるんですが、このぐらいは持ってかれる可能性はあるなと考えています。金利が上がった場合ですね。
これ政策金利ということでよろしいです
ね。政策金利が、はい、25ベーシス上がったらという仮定ですね。なので実際に借り入れのコストが完全に25ベーシス丸々乗るかどうかはまたちょっと別なんですが、最悪ケースで考えた場合これぐらいで、その135円やられてしまいますよというのが左なんですが、右側が内部成長で155円は毎期毎期成長させることができますので、仮に金利が毎期毎期上がったとしても20円の差分はきちんと分配金増の原資になりますよと。これがまあある意味金利が上がったとしてもきちんと残せる分配金の部分というふうに申し上げられるかと思います。
これ10ベースで54円程度、はい、その場合のことではないんですか、この155円一口程度。これは内部成長
は、はい、これはもう完全にテナントさんが入れ替わった際の賃料増額分と、既存のテナントさんの更新で、賃料増額できた部分を、内部成長としておりまして、これを一口で割った場合155円相当になると。
となるとこの基準金利の上昇10ベースじゃなくて25ベースとして、先ほどご説明あったように、はい、マイナス135円というふうにして、はい、135円よりも155円の方が大きいぞと、はい、そういうことを考えられているということですね。
おっしゃる通りです、うん、内部成長で金利のコストの部分も相殺しつつ、かつまだ余らせることができるという組み立てで予算を作っております。
25ベースですね、
あり得ると思いますね、うん、6月来月には。
50となるとちょっときつくなるってことじゃないですか、
はい、毎期毎期25ベースで上がっていくんであれば、内部成長も毎期毎期それを相殺できるの で、ね、いきなり50ベース上げるっていうのはちょっと今考えにくいので、毎期毎期であれば相殺はそれ以上に残すことはできると思ってます。
金利上昇下でもきちんとこの内部成長で、はい、そこのコストの増える部分を量ができる成長がありますよ、はい、ということですね、はい、
10ページのところがですね、投資口価格が先ほどの東急さんの時でもナブ割れで、難しいねというお声があったかと思います。私どももじくじたる思いで投資口価格なんとか上げていかなくてはいけないと。でちょっと簡単な数式にさせていただいたんですけど、 P と書いてあるところが株価ですよと。で、分子が、いわゆる分配金を成長させるため、一番大きいのは内部成長で、物件の売却などの含み益、を還元するという形と、あとバイバック自己投資口取得というのをリートでも、株式のように自己株買いのようにですねできる手段がありまして、私ども7回ぐらい実はリートの58銘柄上場されている中では一番最多させていただいているんですけど、資本効率を良くしていくという観点では、買って焼却して、一口当たりの株数を減らすことで一口当たりを上げるというそういったやり方もあるのかなと思っています。で、分母のところはまさにこのグレーのところがリスクですね。ここをなんとかちっちゃくしていくと、分母をちっちゃくすることでやはり株価を上げるという方向で、この RF とか RP って書いてあるとこなんですけど、どちらかというと古びていく物件は修繕費、現状回復のためのコストが、上がっていきますと、そういったものをずっと持ち続けると物件としての価値が非常に、落ちていくと、賃収もそれほど得られないものはまあ売ってしまおうと、または先ほど金利のところでも固定化を図っていくことで極力その流れていく血を止めるといった手段、そういったところの分母のところは極力対応していってですね減らしていくと、そんなことを考えております。12ページはこれはもうマーケットのグラフなので、ごめんなさい、私が説明するまでもないかもしれませんが、左側は青い線がですね、空室率が今どんどんどんどん下がっておりますよっていうのが東京のど真ん中で起きていることでして、需要と供給がタイトになればなるほど賃料が上げやすいというところで、この反比例になっていて、ワニの口がこう大きく開く格好になっています。右側の方はオフィスのビルがどれだけ供給されますかというところ ところ、それに対する空室率の見方なんですが、この破線から右側が今後の予測っていうところになってるんですけど、実は薄い色の部分が上部にあって、下部が濃い青なんですけど、濃い青がさっき私どもが申し上げました B クラス中心の供給だというふうには図では指し示してまして、薄いところが A クラスで、 B クラスの方の供給の方がより細っていくというデータが明示されています。これは大きな理由としては、やはり人件費と建築資材費がどんどんどんどん今高騰化していっていると。で、 B クラスで得られる平均賃料っていうのは坪単価2万円ぐらいなんですよね。で、既存の物件で。で、A クラスですと3万円、4万円というところなので、結果的に今デベロッパーさんが新しい物件を作ろうとした場合は、そんなに賃料が高く取れない B クラスを作るぐらいだったら、A クラス作った方が、まあ、要は資本効率の観点で考えるといいということで、なおのこと、まあ、ナプサの話に限らないんですけど、B クラスの物件の供給が先細っていくというようなことが、ここから読み取れるのかなと思っています。我々にとってはすごくありがたい話です。
なるほど。そうですね。B を建てないってこと、ただ借りる、まあ、中小企業等にとっては別に従業員300人いるわけじゃないですから、大きいオフィスはいりませんと。はい、ちょうど自分たちのにあったオフィス、それは B ですと。ただしそれが新たにできないとなると、ということですね。
そうですね。
なるほど、は
い、既存物件のオーナーとしての、うん、その希少性っていうところを生かして、はい、ちょっとゴリゴリと賃料増額交渉をさせていただければなと、うん、
ゴリゴリとですか。
あ、言い方悪いですね。丁寧にさせていただこうと思います。
はい、さあ次のページもどうぞ。はい、
13ページはその稼働の状況なんですけど、上段はまあ 98% の高稼働が非常に続いていますよと。で、左下が退去、入居退去のところなんですけど、今賃料が上がっておりますので、次の、そうですね、テナントさんが移り住むところの空き室がまず減っておりますし、そこの賃料も上がっておりますし、引っ越し代も今大きくかかっておりますし、その次のところも現状回復のための内装工事の費用もかかっているということで、なかなか皆さん退去しにくくなっているというのが、この退去率も下手すると 1% ぐらい、400、50テナントぐらい私ども今用意してるんですけど、もう 1% も多分テナントさん出ていかないっていうようなことを予想しています。で、そういった中でですね、空室がもし出た場合はすごい希少な空室になりますので、多少時間をかけてでももうしっかりと交渉させていただいて、マーケットよりも高い賃料率増額率を勝ち取るということを考えています。契約の更新時の増額というのを記載させていただいているんですけど、まあ、まさに2023年の5月にインフルエンザが第5分類になっているんですけど、これコロナも第5分類になったところから、徐々にテナントさんがオフィスに回帰すると、毎日のように通い始めるというところになってきてから、やはり既存のテナントさんとの賃料公開時の成果っていうのが徐々に増えていったということで、まあ、毎期毎期全体のテナントさんのうちですね、2023年11月期なんかは 4% ぐらいしか増額に対して応諾いただけなかったのが、今や3分の2ぐらい、 65.4% という形になっています。まあ、一番大きいのはやっぱりインフレの中でですね、賃料が上がるのもいろいろな日用品が上がっている中の一つとして捉えられているというのが、一番大きな追い風だと思うんですが、にもましてですね、やはり需給がタイトになっていて逃げ場がないから、まあ、若干仕方がなくというところもあって増賃に応諾していただけているのかなと。で、これは当面まだ続くんだろうなというふうに考えています。で、そういった意味では下段のところが、まあ、まさに 7、8% をこの向こう3、過去3期ぐらいですね、また過去12年間賃料増額ずっと続けておりますので、これも継続できるんじゃないかなと思っています。さっきちょっと申し上げました開発物件を2つ記載させていただいています。もうさっきちょっとご説明しちゃったんであれなんですけど、まあ物件自体は 我々親会社が物件を作る会社ではないので、外部の方に頼んだんですけど、いわゆるその開発のリスクとテナントさんを埋めるためのリーシングリスクを取ることでですね、結果的に 4.4 とか 4.6% といった NOI 利回りで取得することができましたのと、しっかりとリーシングもまだ作っている段階からですね、テナントさんを探して、もう竣工時には 100% 満室稼働という形で、船出した、この2つの物件です。まあ、今後も今ちょっとですね、開発コストがやっぱり高くなってきているというのがありますので、そう簡単に土地を仕込んで同じことやれるかというと難しいんですが、継続して似たようなことができればなと思っております。じゃあ続いて18ページはさっき冒頭で井上さんからおっしゃっていただいたスポンサー変更というのを2009年にさせていただいた時が2650億だったんですけど、今や4877億というところまで来ています。時価総額が今3000億ぐらいなんですけど、いたずらにリートの AUM 資産総額を大きくしていくということはあんまり考えてませんで、どちらかというと物件の入れ替えで、売却資金は次の物件の取得という形で入れ替えを継続していくということを考えています。財務のところを一回触れておこうかなと思います。今左上のこのドーナツチャートが 53.6% が固定金利で、右側の丸チャートがですね 89.7% が長期の借り入れ比率というところで、固定金利がやっぱり若干半分超というところで、変動の部分が金利上げには影響出てくるというのが、さっき10ベーシス上がったら25ベーシス上がったら135円マイナスになっちゃいますよというのを分かった上で、今コントロールしつつ極力金利コストで分配金が食われないようにですね、内部成長の方で対応していくということを考えています。右上はそうですね、格付けで JCR、R&I さんから AA フラット、AA マイナスいただいているので、金融機関さんからは非常に割安で今でも借り入れているのかなと、左下の平均金利 0.87% という形で借り入れているというところが、我々財務の状況は非常に安心できる状況にあるかなと思っています。はい。あとは IR スケジュールが5月11月決算ですので、7月に決算発表があって、8月の頭から分配金の払い出しが行われますよというページですかね。
あとグリーンファイナンスもグリーンワンということですね。
はい、そうですね、そんなに大きな金額ではないので、一応 ESG 等も気にしながらやっているというところです。ごめんなさい、割愛させていただいちゃいました。はい、あとはここですかね、まとめのところですかね。昨日金曜日の私どもの投資口価格が32万円で、今2026年5月期が7560円で、次の期は7070円なので14630円が年間の配当金になります。それを32万円で割ると 4.6% ぐらいの分配金利回りになりますね。そういった観点で今、多くの銘柄の中で分配金利回りはしっかりと出させていただいているんですけど、今後の成長を先ほどの分配金の予想も含めてですね、7000円プラス70円ずつを毎期毎期やっていくのに加えて、物件の売却益を乗せるということで、もともとのその予想分配以上の分配金をですね、ご提供できるのではないかなと思っております。そこでこの右側の物件の入れ替え等も、ワークしてくると思うんですけど、そのような形で今後は運用させていただこうと思います。はい、
ここまでは大和証券オフィス投資法人投資運用本部部長の安住健太郎さんでした。皆さん大きな拍手でお送りください。
大和証券オフィス投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8976、大和証券オフィス投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。